一般質問3から8ページ。YouTube でもぜひチェック。一般質問。一般質問とは、議員が町の行財政全般にわたってその方針や考えを聞き、疑問点を問い、町民の要望に応え、新たな政策を提案するものです。なお、掲載された質問及び回答は、各議員が執筆し、概要をまとめたものです。詳細は会議録に記録されておりますので、ご覧になりたい方は、議会事務局までお問い合わせください。高田よし子、プレコンセプションケアについて、発達障害児、障害者への支援について、不祥事対策について、沢美穂、のどか村の地域防災拠点計画を進め、観光拠点としても充実を。ウェルカムバック制度とプライオリティパス制度の導入を。5月7日公表の契約事務不適正事案について。神崎静代、二度と不祥事を起こさないために。パートナーシップ・ファミリーシップ制度の導入を。女性の管理職登用の促進を。吉村京子、ギガスクール構想のもと、使用される学習端末における個人情報の取り扱い、保護について。三郷町でも学校給食の無償化を。奥山和富、住みたい町三郷町を目指した空き家対策について。南田義則、買い物施設の誘致及び今後の計画について、町営浴場、もみじ湯の高齢者利用料の減免について、南牧、誰もが住宅を確保しやすい町へ、崎山哲子、帯状疱疹ヘルペスワクチンの助成を、介護老人保健施設、もののみの里について、辰巳圭一、三郷町ウォーターパーク屋外プールの夏場以外の有効活用について、とっくり湖を新たな観光資源として。一般質問、令和6年6月10日開催。各議員の質問を動画で視聴できるようになりました。それぞれの QR コードからご参照ください。各議員の名前、質問、回答の順に読み上げます。また、それぞれの顔写真と質問を動画で視聴できる QR コードを掲載しています。高田よし子、発達障害児、障害者への支援について。質問、令和4年度に公立の小中高等学校の通常学級で行った調査結果で、学習面または行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒は、小中学校で 8.8%、高等学校で 2.2% であった。本庁の現状、認識、幼児期の発達障害児への対応は、回答、本庁の小中学校においても、学習面または行動面で、著しい困難を示す児童生徒は年々増加傾向にありますが、インクルーシブ教育の観点から、本庁では特別支援が必要な児童生徒も通常学級で共に学校生活を過ごしており、町費の特別支援担当講師や特別支援教育支援員などの教職員を通常学級に配属し、学級全体の児童・生徒を支援できる体制を整えています。また、町内の幼稚園、保育園、小中学校、清和養護学校、社会福祉協議会及び役場関係部署で構成する特別支援担当者連絡会において、就学前の子どもたちに関する情報共有を図り、幼稚園や保育園での様子を入学前から把握することに努めています。また、令和3年度から本庁で実施している就学前の5歳児健診では、 支援の必要性の早期発見に努め、保護者に積極的に関わることで、早期の支援につながるよう努めています。澤美穂、5月7日公表の契約事務不適正事案について、質問、悪しき慣習である談合を根絶させるため、公正取引委員会による研修の実施、要項ではなく法的拘束力がある条例の制定、公益通報者保護法による通報者保護、入札には変動型最低制限価格制度の導入を強く要望する。回答、公正取引委員会の研修については、令和6年度内に実施を予定しています。5月に実施された奈良県主催の公正取引委員会のオンライン研修には、事業担当課職員と契約担当職員、計11名が受講しました。今後も積極的に受講し、コンプライアンスを徹底していきたいと考えています。また、3号庁不当要求行為等の防止に関する要項の条例化につきましては、県内でも橿原市や五條市が条例化しています。条例化すれば明確化、厳正化でき、住民の責務や昨今のカスタマーハラスメント対策で職員を守るという意味でも有用であり、今後調べて検討したいと思います。変動型最低制限価格制度につきましても、採用している自治体がありますので、官製談合再発防止対策検討委員会の中でしっかりと検討してまいります。神崎静代、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の導入を。質問、法律婚を利用できない同性カップルなどの社会的な保障を婚姻関係に近づけるパートナーシップ制度の導入が全国に広がっている。また、一緒に暮らす子供との関係を合わせて証明する自治体も増えている。本庁でも導入を。回答、パートナーシップ制度は婚姻制度とは異なり、法的な拘束力が一切ないことから、国レベルで法整備に取り組んでいくべき案件であると捉えつつも、基礎自治体としての役割を考慮し、制度の導入について検討を重ね、現在本庁の現状に沿った要項の制定に向けて準備を進めています。なお、本庁においては、住民福祉課において、パートナーシップの登録申請を受け付けることにより、住民票や戸籍謄本などの申請添付書類の省略が概ね可能となり、手続きの簡素化ができるとともに、申請しやすい環境を構築できるものと考えています。また、制度導入時期は本年中と考えています。一方、ファミリーシップ制度については、どの程度必要とされているかが不明確なところがあり、今後、近隣の状況などを確認した上で、ニーズが高まった場合には導入を検討します。吉村京子、3号庁でも学校給食の無償化を。質問、給食費無償化の動きが広がり、2023年度には全国で491自治体となっている。県内でも中学生のみを無償化の対象とした大和郡山市も含むと11自治体が実施している。本庁でも恒久的な無償化を行えないか。回答、近年、原材料費や物価が高騰する中、献立の多様性や質、栄養価の維持に努めつつ、給食調理の現場において様々な工夫を凝らし、給食費の見直しについては見合わせていますが、非常に厳しい状況が続いています。本庁の給食費の月額は、小学校4000円、中学校4200円で、生駒郡及び北葛城郡内では最も低い額です。また、物価高騰分については、町費により補填し、 生活困窮世帯には、就学援助費の支給など、保護者の経済的負担軽減を図っているところです。以上のことから、現時点では本庁における学校給食の無償化は考えておりませんが、現在国では学校給食の無償化を議論しており、その結果を踏まえ、今後の方向性を検討してまいります。奥山和富、住みたい町3号町を目指した空き家対策について、質問、人口微減に伴って増加する空き家に対し、町は様々な角度から対策を講じている。今後、本町の人口減に歯止めをかけるための魅力発信につながる3号町移住ツアー、移住体験を検討されては。回答、人口減少と首都圏への人口集中による空き家数の増加は、全国的な問題となっています。本庁でも空き家対策や定住促進に向けた様々な施策を実施しており、一定程度の成果は上がっているものと考えています。提案いただいた移住ツアーにつきましては、移住を検討している方が一定期間地域に滞在し、生活することで地域の環境や地元住民とのコミュニケーションなどにより、移住に対する不安の解消につながるだけでなく、自治体としても移住を希望する方のニーズも把握でき、移住や定住の促進に効果があると考える一方、本庁の立地的に馴染まない部分もあります。このことから空き家対策については、県との連携や他の自治体の事例も参考に、今後も引き続き移住・定住の促進を図ってまいります。南田義則、買い物施設の誘致及び今後の計画について、質問、本庁には買い物施設が少なく不便である。様々な企業に誘致を働きかけていると聞いているが、現状はどうか。既存の施設を利用する企業がないようなら、県民グラウンドを商業施設にするなど、新たな案が必要ではないか。回答、令和2年3月以降、3号駅前テナントは空き店舗となっており、地域住民の皆様が毎日の買い物に大変不便な思いをされていることは承知しております。出店に不利な条件としては、3号駅を中心とした商圏エリアに人口が少なく、大学の撤退後、駅周辺の空洞化が進んでいることなども考えられます。このことから、3号駅前だけで考えるのではなく、3号駅周辺を一つのエリアとして捉え、幅広く商業施設の誘致を図り、駅前の活性化につながる活用策を検討しているところです。また、現在大学跡地に整備した FSS 3号に様々な施設が整備され、令和7年には奈良おもちゃ美術館もオープンする予定です。なお、県民グラウンドの商業施設転用は、都市計画法上かなり厳しいと考えますが、新たな案として今後も引き続き幅広い視点で、多方面から商業施設の誘致を検討してまいります。南牧、誰もが住宅を確保しやすい町へ。質問、単身世帯の高齢者の方などが、建物の老朽化により移住を求められても、新たな家が見つからない現状に鑑み、物件のオーナーなどに、住宅セーフティーネット制度の広報や、住宅確保要配慮者への家賃補助はできないか。住宅セーフティーネット制度とは、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度。回答、住宅セーフティーネット制度は、住宅確保に配慮が必要な方が増加する中、増加している民間の空き家や空き室を活用するため、平成29年に施行されました。この制度で3号町の登録窓口となる県が法 ホームページに掲載し、今後は不動産会社などへの周知も検討する予定とのことですが、本町の登録物件数は少なく、今後は県の動向を見ながら、本町でも効果的な広報を検討します。また、賃貸人の住宅登録への不安は、単身高齢者の孤独死に伴う諸課題により、自己物件化につながるとの誤った認識を持つ方も多く、このような不安を払拭することが最優先と考えます。なお、家賃につきましては、他の福祉施策による低所得者の家賃保障などが可能なことから、現時点での家賃などへの補助制度の新設は考えておりませんが、住宅確保要配慮者への総合的、包括的な相談体制の構築と充実を検討してまいります。崎山徹子、帯状疱疹、ヘルペスワクチンの助成を。質問。多くの人は10歳までに水痘に感染し、免疫ができるが、ウイルスは体内に潜み、免疫低下時に発症し、高齢者は持病の悪化や後遺症、また亡くなる人もいる。ワクチン助成をする自治体も増える中、本庁ではどうか。回答。帯状疱疹は80歳までに約3人に1人が罹患し、近年若い世代にも広がりつつあります。このことから予防接種ワクチン分科会では、帯状疱疹ワクチンに関する有効性、安全性や定期接種化も含め検討されていますが、現時点では任意接種として位置づけられていることから自己負担になっています。現在、本庁では予防接種法に基づく定期接種を基準として助成していますが、今後、国の動向や近隣庁の実施状況をはじめ、有効性、安全性などを勘案し、助成について検討してまいります。また、帯状疱疹につきましては、治療が遅れますと重症化のリスクを伴うことから、庁のホームページにおいて、帯状疱疹の原因、症状、治療、また予防方法についてわかりやすく掲載し、注意喚起及び情報発信に努めており、助成も含め、引き続き検討してまいります。辰巳圭一、とっくり湖を新たな観光資源として。質問。とっくり湖は釣り禁止区域になっているが、釣りに来る方が後を絶たず、不法投棄などもあり、このまま放置するのは問題だと思う。この問題を逆手にとって、有料料を徴収して、管理釣り場の運用などの取り組みを考えてはどうか。回答。本件については、以前にも辰巳議員より同様の質問があり、検討してまいりましたが、地元自治会から釣り人などによる迷惑行為に困惑し、釣り行為の禁止を徹底するよう要望がありました。これを受けて、釣り禁止の看板を増設し、清和警察署と釣り人に指導を行ってきました。議員ご提案の管理者を配置した有料釣り場であっても、周辺は住宅地が隣接しており、なかなか地元の理解が得られないのではと懸念しております。また、とっくり湖は本町の水道が 100% 県営水道に移行した後、現在は水道施設としての機能はなく、管理についても町の管理区域と県の管理区域があることに加え、砂防指定地であることなど様々な問題があります。このことからすぐに結論を出すのは困難であると考えますが、自治会の方々と話し合いをされるということですので、地元の声を聞かせていただけたらと思います。